パウロは。
で、弟子たちが一番、皆さん覚えてますか？聖書の中で一番大切な教え、戒め、最近聞いてませんけれども、手を挙げてくださいとは言いませんが、朝起きて足の裏が床につく前にこの2つのお祈りしてくださいと申し上げています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主である神を愛しなさい。これが一番大切な戒め、マタイ22章。2番目、隣人を自分のように愛しなさい。これが一番大切な戒めです。神の愛を知り、神を愛すること。そして隣人を自分のように愛すること。その中心にあるのは愛することです。神の愛を知ること。ヨハネは、使徒ヨハネは、主に愛されたものというふうに自らを記しています。最後の晩餐の時に、主は余すところなく愛を示されたというふうに記しています。弟子たちがイエス様と共にいて一番感じたこと、それはイエス様に愛されていたという感覚です。そしてそのイエス様を愛するということ、それがキリスト教信仰の中心です。パウロはこの経験なかったんです。パウロはダマスコ途上で光の中で倒れてイエス様からの声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。あのイエスって本当に救い主だったのか。パウロはその時初めて気づくわけです。でも主の愛にはまだ触れてなかったと思います。その言葉には愛は溢れたでしょう。私は聖書に書かれてないから、これはあくまで推測ですが、その3年間、このアラビアでの時も通して含んで、パウロは主に愛されていくという経験をしていったんだと思います。あの最も重要な愛の箇所、第一コリント13章の愛の箇所、パウロはコリントの教会に対してさまざまな賜物について語っています。12章まで。そして13章で急に、とはいえどんなに迫害を受けても、そして全て持ち物、お金も全部献金して貧しい人のために差し出しても、あるいは殉教するために、焼かれるために我が身を差し出しても、愛がなかったら全く意味がない。どんな経験をしたとしても愛がなかったら全く意味がないということを書いています。それをパウロに言わせるほどの愛の大切さを彼はどこかで学んだんです。これは単なるもちろんユダヤ教の伝統の中に神を愛すること、隣人を愛することって教えられていますが、イエス様とのパーソナルな時ってのがあったんだと思います。パウロは直接啓示を受けてるんです。さっき言いました、この手紙の元になっている問題は何か、その一つは、パウロって本当に使徒なの？十二使徒じゃないよね。イエス様生きてた時いなかったよね。で、ユダが自決をしました。で、ユダの代わりになるようにマッティアが選ばれていきますけど、その時のクオリフィケーションは、弟子としての十二弟子のクオリフィケーションは、バプテスマのヨハネの時からずっと復活まで一緒にいた人ということでした。パウロはそれに当てはまらないんです。パウロはイエス様が殺されて天に昇られた後にキリスト教会を迫害してて、イエス様から直接語りかけを受けたわけですから、十二弟子とは違う。で、そんな人の言うことを聞いていいの？という批判があった。そしてこのガラテヤ書の最初に、イエス様によって直接語りかけられて、直接使徒として任命されたんだということをパウロは語ってるんです。だから十二弟子からのオーサライゼーションを特に必要としてない。私の前に使徒となった人たちにというふうに言ってます。十二弟子の人たちのことは。だから彼らは私と同等なんだということをパウロは言ってるんです。彼らがイエス様から親しく指導を受けたように、パウロもイエス様から親しく指導を受けたんだと思います。パウロは直接神の、イエス様の声聞いてます。この町には私の民がたくさんいるから恐れてはならない。パウロはそれだけじゃない。第三の天にまで挙げられたという経験についても触れています。これ、そういう人のことを知ってますって言ってますけど、自分のことに違いない。体のままだったのか、魂だけ脱魂していったのか、それは分かりませんというふうに語って、パウロはそういう神秘的な経験をし、神から直接語りかけられ、神を直接経験していった人なんです。そのパウロは何よりもイエス様の心を求めたと思います。ダマスコからアラビアに行き、そして3年経ってエルサレムに行き、ペテロに会い、主の兄弟ヤコブに会った。ヨハネの兄弟ヤコブはもう殺されてます、その時に。 ヤコブ、サンディエゴデコンポステーラというところ、スペインの北の方にありますが、これヤコブのご遺体が運ばれたところと言われてますが、ヘロデによって殺された。ペテロも捕らえられました。ペテロも殺されるところだったけど解放された。なのでヨハネの兄弟ヤコブ、聖書の中で出てくる3人のトップリーダー、すなわちパウロとヨハネとヤコブ、このうちヤコブは早く殺されて天に召され、天で私たちのために祈っていてくださるわけです。そしてエルサレム兄弟の主だった人の3人はペテロと、そしてヨハネと主の兄弟ヤコブ。主の兄弟ヤコブってイエス様の親戚だった人だと思われますけれども、おそらくいとこだったか、ヨセフ様が前の結婚から連れてこられた方だったのかはっきりしませんけれども、彼は十二使徒の一人ではない。だけれどエルサレム教会の重鎮であったことがわかります。そのヨハネと、あ、一人、そのペテロとヤコブに会いに3年後にエルサレムを訪問していました。そこのところ読みますね。ガラテヤ15の1章の15、16。しかし母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされた時、私は人に相談することはせず、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレム、ここでそういう言い方してるわけですね。私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムに登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。それから3年後にエルサレムに登ってケファを、ケファってペテロです。尋ね彼のところに15日間、我々の数え方では14日、2週間です。滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブを除き、他の人には誰にも会いませんでした。とあります。なのでパウロは最初から主によって直接啓示を受けて語りかけられて、使徒として選び分けられて、使徒ともに時間を過ごしてゆき、働きをし、それからエルサレムに行ったということが分かります。2番目、パウロに見られた態度、性質、あ、そうか、これ地図の話しなきゃいけません。地図やっぱりちょっと戻してください。そういうわけで、そこはガラテヤですね。ここはアラビア。はい、その次。で、その後に、キリキアとシリアに行きましたっていうのがあります。紫のとこがキリキアで、右側の黄色いとこはシリア。そこに行きましたっていうのもガラテヤ書に、記されています。そしてエルサレムに行ったわけです。はい、ありがとうございます。で、2番目に見られるパウロの態度。それは、教会の指導者に敬意を示しています。3年間行かなかったとはいえ、3年後にエルサレムを訪問し、ペテロとヤコブを訪問し、2週間時間を過ごしています。そしてそれから14年後にエルサレムに行っています。14年後っていうのは、改心から14年後か、この3年の後の14年後、すなわち改心から17年後、はっきり分かりませんけれども、今回エルサレムに行った時に彼は道路者のバルナバと若いギリシャ人のテトスを連れて行きました。ガラテヤ2章の1節からもう一回見ますね。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。都に登ったのは啓示によるものでした。やはりパウロは直接啓示、おそらくこれも直接啓示だと思いますが、を受けるんですね。私は異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に示しました。この主だった人たちっていうのはペテロとヨハネとヤコブ。私が走りまた走ってきたことが無駄だったのかと尋ねたのです。14年か17年か分かりませんけど、皆さん就職して何年になるでしょうか。14年前、今から14年前だとすると2011年、今から17年前だとすると2008年、そこからの期間かなりの仕事をしてこられたと思います。パウロはそれだけの期間伝道の働きをしてきました。宣教旅行をしてきた、教会を設立してきた、そしてその後に私がやってきたことは無駄なんでしょうかと聞きにエルサレムに行ったんです。おそらくこれは使徒行伝、使徒言行録15章に記されているエルサレム会議のことだと思います。エルサレム会議というのは、結構重要なんですね。ニケア宗教会議とか、皆さん聞いたことあると思います。325年の 三密体が定められた、その最初の会議がと考えられるのはこの使徒言行録15章のエルサレム会議なんです。主だった人たちはヤコブ、ペテロ、ヨハネです。で、一緒に連れて行ったテトスっていうのはギリシャ人なんです。で、割礼受けてません。ちなみにこのテトスは、あのテトスへの手紙が書かれたあのテトス、テトスへの手紙を見ると彼はクレタ島に残されています、パウロによって。今回私ギリシャ行ってクレタ島も訪問しました。テトスが建った教会あります。なんとテトスの頭蓋骨までそこでは展示されていました。テトスはクレネで最後まで宣教したんだと思いますけれども、ギリシャ人だったから割礼受けてなかったんです。で、ある意味でテストケースとして若いパウロの伝道の仲間であるテストスを連れて行ったけれども、そして偽の兄弟たちがいた、すなわちユダヤ主義者たちがいたのに洗礼、割礼は強いられなかった。パウロは敬意を表してエルサレムの教会を訪問していきました。で、その結果ペテロは割礼を受けた人たちへの伝道者、すなわちユダヤ人への伝道者として認められ、パウロは異邦人への伝道者として認められた。これが結論となったんだということを言っています。2章の7節から読みますね。それどころか、ちょうどペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを認めました。エルサレム教会、ペテロに働きかけて彼を割礼を受けた者への使徒、すなわちユダヤ人への使徒としてくださった方は、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったのです。私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファ、これペテロですね、とヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。こうして私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところへ行くようになったのです、とあります。ここで、まあとりあえず一件落着ついたわけなんですけれども、使徒言行録のエルサレム会議のところをちょっと見ますね。これ使徒アンテオケ教会のことが書かれています。聖書持ってる人見てください。使徒言行録15章の1節から、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。パウロが帰ってきてみるとそんなことになってたんです、アンテオケ教会で。そしてパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい対立と論争が生じたので、この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者が、おそらくテトスはこの中に入ってたんだと思いますが、エルサレムに登ることになった。4節、エルサレムに到着すると彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがパリサイ派から信者になった人が数名立って、これはユダヤ人でクリスチャンになった人たちです。異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。まあ、こういういわば保守派と言ったらいいんでしょうか、そういう人たちがいたわけです。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。これがエルサレム会議です。17節、議論を重ねた後ペテロが立っていった。兄弟の皆さん、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。ペテロも異邦人がクリスチャンになれるとは思ってなかったんです。異邦人が救われるとは思ってなかった。で、ペテロはカイザリア海岸線のところですけど、そこにいた時にコルネリオという百人隊長に招かれました。コルネリオは神を恐れる、聖書の神を恐れる異邦人でした。そしてペテロという人を招きなさいという啓示を受けます。天使が現れて言うんです。そして使いの者を送ったら、ペテロはその日お腹が空いて、お昼のお祈り捧げた時に空からシーツのようなものが降りてきて、そこにいろんな動物が入って、ほふって食べなさいという声が聞こえた。ユダヤの律法で食べちゃいけないものってあるんです。これレビ記11章に書かれています。主よ、それはできません、私は汚れたものを食べたことはありませんから。神が清めたものを清くないと言ってはならない。で、これが3回あったんです。なんかお腹空いてぼーっとしてたら、そういうのが来て、なんだろうこれと思ったら、コルネリオからの使いの者が来て、異邦人からの使いの者が来て、あ、 ひょっとして神が何か教えてくださるんだと思って行きました。パウロは、あ、ペテロはごめんなさい。そしてコルネリオの家に行くと人々がいて、キリストの福音を伝えたら人々は聖霊を受けて、ペンテコステと同じようになって聖霊を受けた。うわ、異邦人も救われるんだという経験を最初にしたのはペテロなんです。だからその時のことを彼言ってるんです。ペテロはユダヤ人ですから、で十二使徒のリーダーですから、彼が異邦人も救われるんだっていう経験をするということがすっごい大切だったんです。ユダヤ人側の保守派の中のペテロが、いや異邦人もこうやって救われたんですという話をするのは説得力がある。パウロが言うだけで説得力はなかったんだと思います。そしてペテロは言います。私たちは主イエスの恵みによって救われていると信じます、救われると信じますが、これは彼ら異邦人も同じことですとペテロが言う。3人の重鎮のうちの1人、ヨハネは特に語っています。もう1人のヤコブ、ヤコブも語ります。ヤコブは19節、それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた肉と汚れたものと、みだらな行いと、締め殺した動物の肉と、血を避けるようにと手紙を書くべきです。もうそれでいいことにしましょう、ユダヤの律法については OK にしましょうというふうに言うわけですね。そしてここでエルサレム会議では結論が出ます。もう律法、旧約聖書の律法全部守る必要はないということになったんですけれども、が話はそこで終わらない。3番目、パウロの態度で重要なところ、パウロは妥協することはなかった、決して揺らぐことはなかったんです。ちょっとでも問題があると、カビがあるとそこからカビっていうのが増えていきます。だからきれいにしなければいけません。ここまでパウロがしたこと、権威を持つ人たち、エルサレム教会の人たちに敬意を払いました。自分と異なる立場であった人たちに対しても、教会の指導者である人たちにちゃんと言って話をしましたが、パウロは権威の前にへつらうことはしませんでした。彼らがどれほどの人であろうと、私にはなんてことありません、神を分け隔て、神は分け隔てされませんというふうにわざわざ書いてます。神は何を求めているのかということをパウロは第一にしたんです。で、教会にとってすっごく大切だったものは一緒にご飯食べることなんです。アガペミールと言われました。アガペというふうに言われましたが、共にご飯を食べることが重んじられていました。初代教会の生活の中心的なものでした。今聖餐式ってのは別に行われていますが、当時は聖餐式と一緒にご飯食べることって一緒に行われていたようです。教会員みんなが参加して持てるものを出し合って共同の食事を楽しみました。多くの奴隷のクリスチャンにとっては、それが1週間の中で食べられるちゃんとした唯一の食事だったと思います。で、この交わりの食事が一番の教会の特徴だったんです。共にいただく麗しい食事でした。我々来週ランチフェロシップありますけれども、まあ我々のランチフェロシップおむすびですけれども、それはそれでいいんですが、そういうことですね。で、ユダヤ人たちは異邦人と自分たちをすっごく区別してました。で、一緒に食事をするって大きいことだったんです。覚えてますか、イエス様がよく批判された、あの人は異邦人じゃない、罪人たちと一緒に食事をしてるってイエス様批判されたでしょ。で、罪人ってのは律法を守らない人ということなんです。道徳的に悪いというよりも、だからそういう人たちと一緒に食事をしちゃいけない。ユダヤ人であっても律法を守らない人たち、遊女であったり主税人は罪人と考えられてました。彼らと一緒にご飯食べちゃいけないと考えられていたんですね。でもこのアンティオケ教会ではユダヤ人と異邦人のクリスチャン一緒にご飯食べてたんです。で、ペテロが来ました、アンティオケに。あ、これは素晴らしいって言ってペテロは一緒にご飯食べたんです。食べちゃいけないと言われてたものも一緒に食べたと思います。あの時の幻もあったんだと思います、カイザリアのところでの。で、その後でエルサレム教会から人々、ユダヤ人が来ました。そしたらペテロはどうしようかな、まあいいかって言って一緒のご飯食べないようになったんです。他のユダヤ人たちも、いや、そればかりか、バルナバもその輪から外れていったんです。 で、それをパウロはみんなの前で叱責してるんです。なんていうこと、これちっちゃいことといえばちっちゃいことでね、あのエルサレム会議の決定っていうのが不十分だというと語弊があるかもしれませんが、不十分だと思います。ユダヤ人の人たちは今まで通りに律法を守っていけばいいし、異邦人はもう守んなくていいで大丈夫ですよっていう二重の構造がそこで出来上がるような決定、それがエルサレム会議の決定でした。だからエルサレム会議のその締め殺したもの云々っていうのは後のキリスト教の教義で出てきません。でこれ妥協の産物だったと、まあ、言っても良いと思います。ヤコブの元から来たとはいえ、ヤコブが遣わした人とは必ずしも考えられませんが、エルサレム教会から来た保守的なユダヤ人がアンテオカ教会、すなわち異邦人の教会に来た時に、ペテロはそれまでみんなと一緒にご飯食べたのにやめたんですね。そしてパウロは教会の中に2種類の人がいるっていうのはこれ考えられない。キリストにあって全ての人同じなんだ、ただ恵みによって救われるんだ、だから一緒に食事をする、それは中心的なこと、そういう偏見から放たれた新しい共同体、それが教会なんだということを彼は言ってるんですね。ユダヤ人クリスチャンはユダヤ人らしい生活をし、律法を守る、まあそれはそうすればいいんだけれども、食事は一緒にする、それはしてもらうすべきでいい。パウロはイエス様は、ペテロさん、イエス様はあなたにこれは食べてもいいけどあれは食べちゃいけない、そのようにして救いを得なさいとは言われなかった。ご自分の恵みを受け取るようにと、ただそれだけを言われた。なのにどうしてあなたはこの恵みをいい加減にして異邦人に律法を守るように強いるのか。そしてバルナバもそんな風になってしまった。なんでもうバルナバとパウロは離れていくんです、ま、ヨハネ・マルコのことを通して、マルコ福音書書いて、マルコ宣教旅行の途中お家帰っちゃったから、こいつとは一緒にもうできないというふうにパウロは思った。だけどバルナバはまたマルコ連れて宣教旅行行こうと思って、それでぶつかり合ってバルナバとパウロは別れる。もう二度と一緒にしようとすることはなかった。だけどマルコは悔い改めたんでしょう。マルコは私の役に立つからというふうにパウロは後に記しています。だから初代の教会においていろんなぶつかり合いとか葛藤はあったんです。でおそらくペテロはこの時点で、確かに私間違ってました、パウロさんごめんなさいとは言わなかったと思います。もし言ってたら必ず書いてます、この手紙の中に、ガラテヤ書の中に、みんなの前で叱責しましたの後に書いてると思います。だからパウロとバルナバ、ペテロはここでテンションを経験していったんでしょう。だけどパウロは直接イエス様から語られていることがあるから、妥協できない、妥協しないんです。私はキリストの焼印をこの身に帯びてますと言います。キリストのために私は鎖につながれていると言います。この私がサインを署名をしますという、その時におそらくその鎖の音が聞こえただろうと、ある仲介者は書いています。パウロは直接イエス様から言われたから妥協できなかった。そしてパウロはこのガラテヤ2章でも、私は神に生きるために律法によって律法に死にました、私はキリストと共に十字架につけられました、記してます。これが意味することは何なのか、はっきりとは記してません。でも私はこう推測してます。聖婚を受けたという人たちというのはいます。アシジのフランチェスコ、シエナのカタリナなどの方々はキリストを愛するがゆえにその体に傷が生じたということは言われています。パウロはイエス様を愛するがゆえに、私はキリストと共に十字架につけられました、そういう経験をしたんじゃないかと思います。それは幻かもしれません、霊的な経験かもしれない。だけどイエス様と本当に十字架に一緒につけられる ような経験をしたんじゃないかと思います。霊的な経験をした人の話を聞くと、あるいはそういうのを読むと、そういうのは出てくることがあります。本当にイエス様を愛している。我々イエス様が私たちの代わりに苦しんでくださった。だから感謝です。もう私たちは苦しまないで、裁かれなくて天国行きです。が多くの場合です。だけど本当にイエス様を愛する人は、主と共に十字架の苦しみを味わいたいと思うんですね。そういう人たちでいるんです。ハッシュのフランチェスコはラベルナという山でそういう経験をしました。そこも訪問しました。シエナのカタリナ様は死んだ後にその聖痕が見られたということは言われています。本当に主を愛する人は主と共に苦しみたいと願う。そしてペテロ、パウロはそういう経験をしたんじゃないかと私は推測しています。あの律法の厳しい、そして気の短いパウロが愛することをあれだけ強調して、そしてこの道を走り通しましたというふうに生涯の終わりには語っている。そして一寸も妥協することがなかった。それは主の愛を経験したんだと思います。十二弟子が余すところなく彼らを愛したイエス様の愛を経験したように、パウロもイエス様の愛を経験したんだと思います。神を愛することなしに人となっていくことはできない。神を愛することなしにクリスチャンになることはできません。神の愛を知り、神を愛するということ、そしてそのために恵みを与えてくださった、それをパウロは妥協できなかったんだと思います。そしてペテロに対しても他の誰に対してもそれをはっきりと語った。パウロの確信と誠実さが今日の説教題です。パウロの確信、それはイエス様からの直接啓示と彼の生涯での歩みから来てます。そしてパウロの誠実さ、それはイエス様の愛を経験したもの、そして妥協できなかったところから来ているのだと思います。私たちはパウロと同じ召しではないと思います。しかし、パウロと同じ主によって愛され、それぞれの職場で、それぞれの場所で、それぞれの仕方で神からの召しが与えられている。それに対して誠実に生涯を通して生きていきたいと願わされます。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたはパウロを選び、使徒とされました。あなたはパウロを選び、その愛を注がれました。そしてパウロはその愛を受け、この働きを最後まで熱心に成し遂げました。驚くべき働きです。この中で多くの葛藤がありました。今日、キリスト教会においても、また私たちの生活の場においても、さまざまな葛藤があります。御心が天でなるように地においてなることを私たちは祈り求めます。そのような中、あなたの愛を知り、あなたを愛し、隣人を愛して歩んでいくことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。